日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は橋本龍介さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの橋本龍介です。よろしくお願いします。
こんにちは。さて橋本さん、
はい、
この日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、
はい、
この放送でなんと50回を迎えました。
50回、
はい、
ありがとうございます。
皆様聞いていただいてありがとうございます。いや実は50回を迎えたなるほどそうねですけれども、ロンドンオリンピック
、ロンドンオリンピック
で第30回、
なるほど、
そしてブラジルのサッカーワールドカップ、
はい、
これは第20回を迎えることになるということなんですけれども、
はい、
それよりも
はるかに上回るこうそれはすごいですよね。
そうなんです、
ね、まあ、向こう4年に1回ですけどねこっち毎週やってますからね
比べて申し訳ない気もしますが、
向こうも比べられてちょっと困るでしょう
すいません、まあ、ただ選抜高校野球、
はい、
まあ、86回で、うん、そして安倍総理は96代の首相、
なるほどなるほど、まあ、それと比較するのは、まあ、比較的公平かもしれないですね。向こうはまあ1年に1回ですからね、
はい、
で安倍首相というか、まあ、首相はもう何年に1回だから
まあでも
何を言ってるのかよく分からないけど、いや依然性はすごい
そうですね、
ことですね。
まあ、でもあそこ言えば、まあ、及ばずということで、これからねまだまだ100回200回続いていくように頑張ってまいりたいと思うわけですけれども、先日安倍総理もね、はい、あるテレビ番組で長く続く秘訣なんですかなんて、うん、ある司会者に問われていましたけれども、私たちもちょっと聞いてみたいなと思いますけれど、はい、頑張ってまいりたいと思います。皆様今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それでは今週もリラックスしてお聞きくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。 さあベリタス川柳 3D 参りましょう。3月のお題は卒業、駆け込み、決算でしたね。このテーマをもとに楽しい作品をお送りいただきました。今月最後はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか。じゃん、山ちゃんさん、40代男性の方からです。決算前、NISAで投資の駆け込みを。決算前、NISAで投資の駆け込みを。せっかくNISA口座は開設したものの、まだ有効な活用法が定まらないありさまです。まずは手始めに決算の配当目当てに割安銘柄を物色してみましょうか、ということです。山ちゃんさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
どうでしょう橋本さん、こちらNISA そして駆け込み、うん、加えていただいてますけれども、
3月決算期末がもうすぐ近づいてますから、す、ね、3月決算の銘柄を買って配当を得よう、あるいは優待を得ようと思ったら、もうそろそろ買わないと間に合わないですよね、
はい、26日までですね、
26日ですね、
はい、
今週ってことあります
よ、ね、はい、
だからまさに駆け込み、
いや本当そうですね、
ということかもしれないですけどね、
はい、
ただまあ慌てて買ってね、値下がりするとどうしようもないですから、まあ、その辺タイミングを見極めながら、 まあ、やられた方がいいかなとも思いますけどね。
確かに、まあ、最近ちょっと地合いが良くないと言いますか、不安定な動きしてますから ね、全体で
日中でも上がったかと思ったら急に下がったりとかね、なかなか方向感定まらないですよ ね、
まあ、そんな中で割安で、まあ、配当目的というのは、うん、まあ、いい選択方法かもしれませんね。
そうですよね。
はい、山ちゃんさん、ありがとうございました。さて、このベリタス川柳 3D では月刊賞を毎月選びます。
この収録が終わったら曽根さんに選んでもらいます。月刊賞と曽根さんの寸評は4月6日発売の日経ベリタスに掲載されます。
どの作品が本誌に掲載されるか、こうご期待ですね。皆さんも日経ベリタスを手に取って月刊賞をチェックしてみてください。さあ、ところで橋本さん、
はい、
4月のお題何にしましょうか。
そうですね、いよいよ4月ですね。
そうですね、まずは4月といえばやはり4月から始まる増税、こちらいかがですか。
そうですね、消費税が 8% に上がります。
はい、
やっぱり増税ですかね、影響がちょっと懸念されますけどね。
そうですよね、財布の紐が固くなるのかというふうになっていくのか気になるところですので、はい、ではまず増税を取り上げましょう。
はい、
その他どうしましょうか。
そうですね、そろそろ暖かくなって桜の花も南の方からね咲いてくるでしょうから、桜
いいですね、
いかがでしょう。
はい、じゃあ2つ目は桜にしましょう、はい、そして最後ですが、そうだな、何がいいかしら、うん、まあ、4月から1年生になる方多くいらっしゃいますよね。
そうですね、学生さんもそうだし、
はい、
新入社員もそうでしょうし、
はい、
投資を改めて始めるという方もいらっしゃるでしょうからね、
はい、そうですよね。なので1年生いかがでしょう。
あ、いいんじゃないでしょうか。
はい、では決まりました。改めて3つ、お伝えしていきます。増税、桜、1年生の3つです。月刊賞と本誌への掲載目指して皆さんもぜひご投稿ください。あなたのご投稿お待ちしています。
お待ちしています。
それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を橋本さんにご紹介いただきます。今週は黒田マジック第2幕は緩和1年市場の期待と危うさとという見出しです。さあ橋本さん、はい、今回はどういった企画になってるんですか。
はい、昨年の3月20日に黒田総裁、日銀総裁ですね、就任されまして、はい、4月4日に異次元緩和、
はい、
量的質的緩和と言われますけれども、まあ、大胆な緩和策を導入したわけですね、
はい、
それから丸1年が経った、まあ、当時壮大な社会実験と言われましたけれども、1年経って一体どんな成果があったのか、
はい、
まあ、それを振り返るとともにですね、うん、今市場では次の一手追加緩和があるんじゃないかという見方がまあ強まってますけれども、
ね、
じゃあどんな手があるのか、まあ、マーケットの意見、専門家の意見と聞きながらですね、
うん、はい、
分析しています、
はい、
で紙面にいろいろ詳しく紹介してますけれども、
はい、
この1年ですね、さまざまな変化があったわけですね、うん、当然目に見える変化としましては、まあ、円安が進みました、まあ、それにつれて株価も、まあ、上昇した、まあ、足元ちょっともたついてますけれども、さらに、まあ、日銀が大きなターゲットとしていました消費者物価の上昇率ですね、
はい、
これも、まあ、それではずっと長くマイナスが続いてきたわけですけれども、うん、足元で上昇し、まあ、1% の半ばぐらいまでは来てるわけですね、
はい、
このように、まあ、経済指標およびマーケット大きく変化している。で今回一部紹介してますのはですね、実は日銀マンのですね働き方にもですね、変化が出ていると、
はい、
つまり12年度黒田総裁登場する前はですね、はい、毎月のように追加的な措置を迫られたんですね、まあ、当時は株安円高が続く中でですね、日銀批判がまあ吹き荒れてた。そのためにまあ次の策を用意するために、あるいはその策に向けたまあ資料を用意するためにですね、
はい、
まあ、徹夜続きという場もあったんですけれども、
そうですか、う
ん、黒田総裁誕生後はですね、異次元緩和ドーンとやった後は、
はい、
その後、まあ、戦力追加的な投入しないという方針のもとに続けてきたということで、
はい、
そういう、まあ、徹夜とやったこともですね、うん、それもなくなっているというふうに、まあ、現場の記者の取材の結果ですね、うん、出てきているんですけどもね、
はい、
まあ、そういったことも踏まえつつですね、うん、今回日銀ウォッチャーと言われている人たちに、
はい、
この1年点数をつけると何点かと、はい、ったことも聞いています、
はい、
まあ、さらにはですねリフレ反リフレの論争ということが言われてきましたけれども、うん、 まあ、それをそれぞれ代表する大学の先生学者の方々にですね、この1年を総括してもらって、まあ、今後の展望を占ってもらっていると、いう特集になっています。
なるほど、面白そうな内容ですけれど、実際日銀ウォッチャーの採点どういった感じだったんですか？
はい、今回22人に聞いてるんですけどね、
はい、
銀行とか証券会社のエコノミスト、あるいはマーケットを見てる人たちに聞いたんですが、はい、まあ、様々ななるべく多くの意見を持ってる人たちに聞いたわけですけれども、トータルしますと68点という、まあ、ちょっと微妙な点ですよね。今回アンケート調査するにあたってですね、60点を、まあ、9大点の目安にしてくださいと、
はい、
いうふうに言ったんですね、
はい、
まあ、そのことからすると、まあ、68点ですから、まあ、なんとか9大点はクリアしたと、
はい、
とはいっても満点まで30数点足らないわけですから、
そうですよね、
万々歳というわけでは必ずしもないということなんですよね、
はい、
まあ、なんとも微妙な点数になったかと思うんですが、皆さんその円安株高が進んだ、あるいは物価上昇が 1% 台まで来たということについては一定の評価をされていると、はい、ところがですね、はい、それぞれ今回の異次元緩和の波及経路、実体経済にどういう影響があるかという、まあ、波及経路別にいろいろ聞いてるんですけれども、
はい、
長期金利の低下、あるいは産価格、まあ、株とか不動産とかですね、が上昇したというこの点については、まあ、75点ということで、まあ、比較的いい点数なんですよね。評価が高いところは。ところがポートフォリオリバランスですか、
はい、
まあ、異次元緩和の効果によってですね、うん、銀行とか投資家がこれまで国債とかで運用していたものをリスク性資産に資産を移すと、
はい、
まあ、リバランスと言いますけれども、うん、この点についてはですね、まあ、60点を下回る、つまり9大点にはならなかったと、
はい、
波及経路別に見ますと、まあ、そういうふうにまあちょっとばらつきもあるということなんですね。
市場では追加緩和の思惑、まあ、今後ですねまだあるわけですけれども、はい、次の一手についてはどのような予想がありましたか？
そうですね、先ほど22人と言いましたけれども、はい、追加的な緩和措置があるというふうに答えられた方は22人のうち18人に及んだんですね、
はい、
まあ、大半の方が追加緩和があるというふうに予想されている んですね、
はい、
時期につきましては4月という方が7人、
はい、
まあ、ほどなくやると、
はい、
まあ、機動的にやるということですよね、はい、でもう一つは消費増税の影響を、経済の影響を見極めた上で、うん、まあ、そういった経済データが出揃う7月ぐらいにやるんじゃないかと、
はい、
4月ちょうど展望リポートっていうのが日銀に出てきますから、
はい、
まあ、それに合わせて変えるんじゃないかと、これもちょうど7人いらっしゃった、うん、だから4月と7月っていうのが、
はい、
まあ、2つに分かれているという感じなんですけどね、
はい、
いずれにせよ何らかの動きをするという人の方がまあ今のところ多いんですけどね、異次元緩和振り返りますと、まあ、大変大規模な緩和、発行する国債7割買うと、あるいはリスク性資産も日銀買う量を増やすと、
はい、
ということで、まあ、大きなサプライズを与えて、まあ、それが円安につながり、まあ、株高につながったわけですけれども、
はい、
じゃあそれを超える果たしてサプライズを与えるにはどうすればいいのかと、これは実現するかどうかは別にしてですね、
はい、
この日銀ウォッチャーの人にサプライズを与えるための方策っていうのはどういうのありますかって、
はい、
って聞いたところですね、まあ、不動産を購入すればどうかとかですね、あるいは物価だけじゃなくて経済成長率だとか、あるいは失業率だとかですね、はい、そういったまあ新たな目標を立てればどうかとかですね、あるいは外債の購入、まあ、一時安倍首相、まあ、そういう主張をされてましたけれども、
はい、
そうすればサプライズになるんじゃないかというような声も出てるんですけどね、
はい、
ただサプライズ狙いって果たしていいのかと、市場はもっともっとって、つまり株を上げるにはですね、はい、より過激な金融緩和が必要だということで、この期待っていうのはどんどんどんどん自己増殖する可能性もありますから、
はい、
まあ、そういったですねサプライズ狙いの政策でいいのかというふうにまあ批判する方も実はまあ結構多数に上ったんですけどね、
ウォッチャーの中でこちら見ても分かるように、はい、そのサプライズ手段の欄に必要なしと、うん、書いてある方もいて、やはり副作用などを気にされているということなんでしょうか。
そうなんですよね。ちょうどですね、先週19日に野村出身 の木内審議委員のですね、
はい、
滋賀県で講演されたんですけれども、
ま
あ、その時もですね、前回の異次元緩和を超える効果っていうのは追加的な措置にはですね、
はい、
ないだろうと、でむしろ副作用を気にする必要があるというようなことをおっしゃられたんですよね、まあ、日銀の中からもそういう追加的な措置を求める、あるいはサプライズを求めるという動きに対してはですね、まあ、牽制するような発言も出ていると。ただマーケットがこれだけ期待しているという中でですね、
は
い、見送るという決断をした場合にですね、はい、まあ、マーケット失望して、まあ、場合によっては円高反転したり株安が 進んだりという懸念もあるわけですから、まあ、その辺のマーケットで高まる期待と、まあ、実際の政策をどうするのかと、期待をこうどうやってマネージメントしていくのかと、まあ、これから日銀は一つのジレンマにですね、突入していくと、2年目の黒田日銀、1年目のひょっとすると、まあ、難しい手綱さばきがですね、必要になるかと思いますけどね。
ですね、これから日銀がどういった手を打って、それがどんな効果をもたらしていくのか、まだ結果が出てくるには時間がかかりそうですよね。
そうですね。
となるとリフレ派反リフレ派の論争、まだ決着がつかないということになりますか。
今回5人の学者の方々にですね、はい、たっぷりインタビューをしましてですね、ベリタスの紙面2ページ使って紹介してますけども、
はい、
まあ、ぜひそれを読みいただければと思うんですが、
はい、
結論としますと、リフレ派、つまりリフレ派っていうのは異次元緩和等のですね、緩和政策を支持する派ですよね。でそれに対して反リフレ派ですから、
はい、
それは副作用が多くて必ずしも効果がないという、まあ、立場の人たちですね。ただこれ科学実験とは違いますから、なかなか、まあ、証明とか暗証実験とかってもう一回1年やり直すわけにいかないですから、
はい、
なかなか難しいんですね、
はい、
だからまあ現実をどう解釈するかと、人によってはですね、円安株高が進みましたけれども、それは必ずしも日銀の緩和の効果ではないと、その前からですね、貿易収支が赤字になったりとかですね、まあ、一方で企業収益が改善に向かったりとかですね、円安株高につながる状況っていうのはあったんだと、
はい、
ちょうどあの木に実がなってですね、熟してきてたと、そこで木を揺するとですね、ドバドバと落ちてくる、
はい、
わけですよね、
はい、
揺すったから落ちてきたけれども、うん、揺すらなくてもいずれ落ちるもんだったという見方もあるんですね、
はい、
これはだから現実をどう解釈するかと、円安株高が進んだという現象は、まあ、誰が見ても分かるわけですけれども、
はい、
その因果関係っていうのはどういう理論を取るかによってですね、まあ、変わってくるということなんですよね、まあ、いずれにせよですね、
はい、
まあ、先ほどおっしゃったように、まだこの壮大な実験の結果っていうのは結論出ていないということなんですね、ただまあ一つ言えるのはですね、
はい、
この先一体どうなるのかと、これからずっと緩和を続けるわけにはいかないわけですから、まあ、アメリカでは FRB がテーパリングということで出口を模索しているわけですよね、
はい、
日銀もいつかはどこかで出口を探る必要があると、うん、しかしその出口の理論っていうのはまだまだ全く見えないわけですよね。
そうですよね、まだ入り口の段階なんです
よね。そうなんですよね、まあ、出口論ってあえて避けてきたわけですけども、
はい、
果たしてこの出口論が出た時に今どういう反応になるのかと、今回聞いた識者の中にはですね、まあ、学生の試験になぞらえてですね、まあ、前期の試験は9大点だったと、しかし後期の試験がまだ残ってる、つまりこれは出口論ということがあるんですが、しかも後期の試験の方が実は難しいんだというふうにおっしゃってるんですね、もうその後期の試験を乗り切るためにはアメリカがどうやってるのかということを、まあ、学生ですから、まあ、カンニングしながらですね、十分に参考にしながら答案を書いていくべきだというふうにおっしゃる方がありまして、そこまで見極めるとなるとですね、まだまだこれ1年2年では終わらない可能性もありますから、先ほどおっしゃったリフレ反リフレ派の論争っていうのはですね、これからもずっと続いていくと、いうことかと思いますけどね。
日銀の2年目なかなかの試練となりそうですね。
そうですね、
はい、以上日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集黒田マジック第2幕は緩和1年市場の期待と危うさとについて橋本さんの解説を伺いました。
ベリタミン E、 ベリタミン E。
さてここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。今回は IPO 西武ホールディングスはどうなるというテーマです。まずはこちらの記事をご紹介いたしましょう。3月20日木曜日付、日本経済新聞朝刊からです。西武ホールディングスの時価総額、私鉄で最大、東証が上場承認。東京証券取引所は19日、西武ホールディングスの上場を承認したと発表しました。東証一部になる見通しで、上場日は4月23日となります。公募増資による資金調達はせず、売り出しのみ実施します。発行済み株式数の 35.5% を持つ筆頭株主のアメリカサーベラスが全体の 15.5% の株式を売り出し、 他の株主を含めて最大で 23.6% を売り出しますということなんですけれども、旧西武鉄道が上場廃止となりましたのは2004年12月ですから、9年4ヶ月ぶりの上場ということになるんですね。
そうですね、はい、振り返ってみますとですね、およそ10年前になりますが、2004年の夏頃ですかね、はい、西武の問題が出てきたんですけれども、はい、私も当時現場の記者でいましたが、今も覚えてますけれども、当時西武を率いた堤義明さんがですね、はい、記者会見でですね、私には西武鉄道が上場しなければならない理由がわからないというふうに、上場企業のトップでありながらですね、公の場でそういうことをおっしゃったんですね、
はい。
まあ、それ以降西武への見方っていうのは本当に急速に厳しくなるんですけれども、実はその背景にあったのはですね、西武の当時上場してた西武の株式っていうのは堤家を中心とするいわゆるファミリーでですね、
はい、
8割方を持ってたんですね、株式をですね、つまりもうほとんど支配してるわけですから、上場して他の株主をですね、資金を調達する必要もないわけなんですよね、まあ、こういう状況の中でこういう発言が出たわけですが、
はい、
上場廃止の理由はですね、有価証券報告書の偽装ということなんですね。でそれどういうふうに偽装してたかといいますと、はい、先ほど申し上げたように8割実質的に所有しているにもかかわらずですね、それほど持ってないかのようにですね、実際には8割持っていながら、
はい、
有価証券報告書上はですね5割ぐらいにしかないというふうに偽装してたんですね。
この
5割っていうのは、まあ、国道という会社、西武系列の会社ですよね、
はい、
国道が5割しか持ってないと、他は少数株主が持ってるという形になってた。しかしそれは全部名義を偽装しててですね、
はい、
そういったものを寄せ集めると終わりどころじゃなかったということなんですね、
はい。
でまあ、先ほどおっしゃったように12月、その年の12月に上場廃止になって、まあ、日本代表する企業ですから、
はい、
その有価証券報告書って一番大事な資料をですね偽装してたということで、まあ、当時資本市場を、揺るがすような出来事、経営がおかしくなったわけじゃないんですけれども、まあ、上場廃止になったということなんですけどね、
はい。まあ、そして紆余曲折を経て再上場ということになるんですけれども、はい、そもそも西武ホールディングスといった企業ですけれども、
うん、そうですね、我々池袋に行きますと西武百貨店があって、はい、そこ西武鉄道が通ってて、まあ、西武鉄道に乗ると西武ライオンズの野球を見に行けるんですけれども、はい、同じ西武ですけれども、実はこの西武百貨店と、はい、西武鉄道グループっていうのはもう随分早くからですね、
はい、
決別した状態なんですよね。まあ、元をたどれば当然堤家ですから源流は同じなんですけれども、西武百貨店は創業者の次男の堤清二さんが率いて、もう1970年頃から独自のグループを形成している、
はい、
創業者堤康次郎さんということですけれども、ここの経営を直接引き継いだのが、はい、先ほど申し上げました堤義明さんですね。この三男なんですけど、まあ余談ですけどこの二人は兄弟ですけれども、お母さんは違うということなんですけどね、異母兄弟なんですが、まあ、この二人、まあ、早くからもう決別してそれぞれのグループを形成してきたと。で西武百貨店の方はですね、まあ、その後そごうと一緒になったりしましたけれども、はい、結局経営なかなかうまくいかなくて、ね、今はセブン&アイホールディングスの傘下に下っているわけなんですね、
はい。
で今回問題になっている西武ホールディングスはこの西武鉄道の系列を、引き継いだ主な企業でいきますと、まあ、西武鉄道、あとプリンスホテル、
はい、
そして西武ライオンズ、まあ、こういった企業グループを持つ集団なわけなんですよね。もともと堤康次郎さんという方、この方はもともとは滋賀県の出身の方なんですけどね、はい、東京に出てこられて、まあ、相当を、まあ、やり手としてですね、まあ、事業家として成功したわけですが、
はい、
最初は軽井沢だとか、まあ、箱根だとかですね、まあ、別荘地開拓で、
はい、
まあ、土地を、まあ、安く仕入れてですね、そこに今付加価値をつけて、まあ、事業を展開して利益を上げると、そういう、まあ、デベロッパーとしてですね、
はい、
活躍してきたわけなんですが、この方は非常にいろんなところに考えに行く方だったようで、まあ、当時からですね、堤家の財産をどうやれば守れるか、あるいは税金をなるべく節約するにはどうすればいいかと、
はい、
いったことをいろいろ考えを巡らして、
はい、
ちゃんと遺言を書いた上でですね、亡くなられたそうなんですが、そういった先代の流れを引き継いだのが西武鉄道の支配構造だったんですよね、
はい。
ですからなかなか外部からはですね入ってこれないようにして堤家で、支配をしてきたと、
はい、
まあ、ある意味で非常に不透明な 試合構造、
そうですね、閉ざされた中で、
閉ざされた中ですよね、
わけですね、
ところがまあ上場企業ですから、まあ、上場企業の体裁を作ろうためにですね、まあ、先ほど言った偽装みたいなことをやってきたわけなんですよね。
結局破綻した後はあのサーベラスが大株主になったわけですよね。
そうですね、2006年に約3割の株式を取得したと。サーベラスと言いますとですね、はい、まあ、買収ファンドとしてかつてはハゲタカファンドとも言われた存在なんですけどね、
はい、
まあ、先ほど言ったように堤家の財産を守るというために、まあ、複雑な支配構造を引いたわけですけれども、まあ、結果的にですね、まあ、最もややこしいと言いますか手強い相手に牛耳られてしまうという、はい、まあ、皮肉な結果になったわけなんですけどね、サーベラスとはですね、まあ、06年にサーベラス、まあ、大株主になった後ですね、まあ、蜜月関係がまあ続いて、西部の方はですね、あのメインバンクだった第一管理、まあ、みずほですよね、
はい、
みずほからまあ後藤さんという経営者が来られて、その後藤さんとサーベラスはまあ二人三脚で経営再建を進めてきたんですが、
はい、
ところがですね、2012年になりまして、その蜜月関係がまあ転機を迎えるんですね、
はい、
ちょうどその頃ですね、そこそこ経営改革が進んできたということで、西武はまあ上場を試みるわけなんですが、まあ、それに対してサーベラスは反対するんですね、
はい、
サーベラスなぜ反対したか、株がやっぱり十分上がってない、もっと収益を上げたいということなんですね、
はい、
突き詰めて言うとですね、でサーベラス側は収益を上げるために不採算の鉄道路線をですね、廃止しろだとかですね、あまり収益上がってない鉄道をまあ売却しろとかですね、あるいは西武ライオンズ、西武球団ですよね、
はいはい、
これをもう処分しろとかですね、西武側にとっては、まあ、無理難題に見えるようなことをですね、
はい、
まあ、要求してきたというふうにまあ言われてるんですけどね、そこでサーベラス側と西武側っていうのはまあ対立構図になるということなんですね。それからまあ1年以上経てですね、
はい、
まあ、今回サーベラスも上場に合意したということなんですが、これはなぜかと言いますと、まあ、取りも直さずですね、まあ、これはアベノミクスのおかげかもしれませんけれども、はい、株式市場がまあ随分良くなってきたと、鉄道各社もですね、西武のライバルと言われている会社も、まあ、業績が良くなって株も上がっていると、
はい、
そうすると西武に対する市場の評価っていうのもですね、2012年のことを比べるとまあ様変わりしているわけなんですよね、そうするとサーベラスとしてもこのタイミングで売ればですね、初期の投資が十分に回収できるというふうに判断したというふうに見られてるんですけどね、
はい、
あの3月19日に上場承認されましたけれども、はい、投資家向けに配られた目論見書によるとですね、1株当たりは2300円と言われてるんですね、
はい、
でサーベラスが投資したのが900円ぐらいでしたから、もうこれだけでまあ十分なリターンが得られるわけなんですよね、で2300円で上場した場合に、まあ、株数等をかけるとですね、まあ、時価総額では7800億円ぐらいになるということですから、
はい、
まあ、先ほどの記事にありましたように、他の私鉄各社と比べてもですね、一段抜きに出た存在になるということなんですけどね、
じゃあサーベラスも儲けることができるから上場を許したみたいなものなんでしょうかね。
そうですね、うん、彼らの頭の中にあるのは最終的には収益率、
そうですね、
それが全てなんですよね、
はい、
株さえ上がれば投資の回収さえできればいいわけですから、うん、まあ、そのためにまあいろんな要求を突きつけてきたわけですけれども、
はい、
本当にアベノミクスが調停役になったとも言えるかと思うんですけどね、
う
ん、
そうですね、上場した後株価が上がっていくといいなと思うんですけど、上場後の展開ですとか今後の課題はどんなところになりそうですか。
はい、そうですね、足元の業績はですね、比較的好調なんですね、
はい、
まあ、非常上場企業ですけれども、まあ、決算は公開してるんですが、まあ、4、9月つまり中間期の段階ではですね、過去最高の利益を上げているということなんですね、
はい、
鉄道事業今内需消費比較的この1年堅調でしたから、鉄道の旅客数も増えていると、
う
ん、それと外国人の観光客増えているわけですから、
そうですよ、ね、円安効果もあってね、
円安効果もありますからね、
はい、
ホテルの稼働率もまずまず高水準を保っているわけなんですね、うん、さらにですね、第一管理、まあ、みずほからいらした、まあ、後藤社長を中心とする、まあ、新たな経営陣の、まあ、努力も見逃せないと思うんですね、
はい、
かつて堤義明さんの時代はですね、とにかく鉄道っていうのは走ってればいいんだというふうにも言われた とされてるんですけどね、
はい、
そんないろいろ工夫する必要もないと、安全に走ってればそれでいいと、はい、いうような感じだったのが、通勤時間帯に特急を増やしたりとかですね、そういったいろんな工夫をして、堤義昭さん時代にはなかったようなですね、まあ、経営努力というものも、まあ、足元の工業績につながっていると言えるかと思うんですけどね、
はい、
とは言ってもですね、これからじゃあ順調に拡大していけるのかどうかっていうのはなかなか現時点ではまあ不透明なところもあるんですけどね、他のライバルと比べてもですね、例えば東急と言いますと、やはり西武と比べても知名度も高くてブランド力もあると、
はい、
あるいは京急は羽田空港とですね、はい、結んでいる、あるいは京成はまあ成田空港と結んでいると、まあ、そういったちょっとしたことではですね、揺るがないようなドル箱路線というのはまあそれぞれ抱えているわけですね、果たしてじゃあ西部にそれがあるんだろうかということなんですけどね、
はい、
まあ、沿線の開発っていろいろ進めてきているけれども、本当に収益を牽引するようなですね、路線が果たしてあるのかどうかと、まあ、その辺考えるとちょっと心もとない感じなんですね。
そうですね、収益率を本当に上げていけれるのか、ね、ということになりますけど、まあ、これはちょっと余談になるかもしれませんけれども、はい、箱根のプリンスホテルとかいても、もう少しこうお店とかデコ入れできるんではないかなとか、うん、思ったりすることもあるんですよね、うん、
そうかもしれないですね、ホテルもね、今どんどん都心に外資系が参入してますよね、これからもまあどんどん建ったりするわけですから、外資系の本当にホテルのプロの人たちとですね、プリンスホテル立派なホテルだと思いますけれども、これから競争激しくなる中でですね、戦っていけるのか、特に外国人の需要というのは本当に取り込めるのかというふうに考えるとですね、まあ、そう簡単ではないなという気もしますよね。
今後サーベラスと西武ホールディングスの関係が悪化して、対立してしまうという可能性もなくはないんですよね。
そうですね、サーベラスですが、35% 持っている持ち株のうちですね、今回の IPO に絡んではですね、15% 分を売却すると、言われてるんですね、
はい、
そうしますと、まあ、20% ぐらいがまだ残るということですよね、まあ、この先の関係を占う上でやはり大きな鍵を握るのは、まあ、業績そしてまあ株価の動きかと思うんですけどね、
はい、
当然業績が上向いてきて株価が上昇してくればですね、サーベラスとしても何も文句はないはずなんですよね、
はい、
でおそらくどっかのタイミングでもう十分上がったと思ったところで、まあ、市場を使って売ったりすればいいわけですから、まあ、それで投資家としては十分ということなんですが、ところがまた業績がおかしくなったりとかですね、あるいはそれについて株が下がるということになるとですね、まあ、大株主としてもまた発言をせざるを得ない、さっきの話ではありませんけれども不採算路線をどうしろあしろというようなことも言ってくるかもしれませんし、業績を立て直すためのですね、新たな対策を要求してくるかもしれませんし、そうなるとまた関係ギクシャクしかねないということなんですよね、まあ、そのサーベラスの関係を良好にするためにもですね、まあ、成長戦略をきちっと立てた上でですね、まあ、業績を持続的に拡大させていく必要があるということかと思いますけどね。
今後西武ホールディングスの再上場注目ということになりそうです。以上ベリタミン E、 今回は IPO 西武ホールディングスはどうなるというテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはプレビュー面から、混迷増すトルコ、通貨安進むです。
はい、トルコの先行きに警戒が広がっています、
はい、
反政府デモが勢いを増している中でですね、まあ、30日には統一地方選挙が実施されるんですね。さらに今年の8月には大統領選挙も控えています、
はい、
まあ、この政治の混乱がですね、経済に一体どういった影響を与えるのか、まあ、投資家も非常に懸念してますけれども、その辺について分析をしています。
はい、続いてグローバル面のイエレン議長、苦いデビュー戦です。
19日にですね、就任後初の会見をイエレン FRB 議長ですねされましたけれども、そこでアメリカのですね利上げについてですね、6ヶ月後にはやるというような、まあ、非常にびっくりするような発言をされて、
ね、はい、
まあ、世界の金融市場が大きく動揺したわけですけれども、
はい、
まあ、ちょっとデビュー戦になっていますか、まあ、苦いデビュー戦になったかなと思うんですけどね、マーケットもちょっと疑心暗鬼を抱いてますから、まあ、これからマーケットとの対話、まあ、どういうふうにやっていくのか、今後の展望を占っています。
最後にインサイド面の放電灯金融記者座談会、不動産再びミニバブルの気配です。
はい、先週に 2014年の公示地価が発表になりまして、はい、東京大阪名古屋、まあ、三大都市圏ですね、ここの地価がですね6年ぶりにプラスになったというニュースがありましたけれども、はい、まあ、取材をしてみますとですねいろんなところで土地の取引ですねうごめいていると、ある場所によってはミニバブルといった動きも出ているということなんですね。まあ、塩漬け物件と言われたところが、まあ、動き出したりとかですね、まあ、地方でも金融機関が非常に積極的に融資をしてたりとかですね、まあ、バブル的な現象が起こっているということについてですね、まあ、記者の座談会の形でまとめています。
はい、ということで橋本さんおすすめの記事3つご紹介いたしました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。橋本さんありがとうございました、はい、
ありがとうございました。お疲れ様でした。
お疲れ様でした、
はい、今日はね、はい、その春の装いなのかな、新しいメガネの、
そうなんです、
メガネ越しに見つめられるとどうもまたいつもと違う感じで、
はい、
素敵な感じですけどね。
ありがとうございます。皆様ご心配おかけしましたが、ようやくまっすぐの歪まないメガネを購入してまいりました。
あ、それ新しいメガネ
ですね、はい、そうなんです。
いや素敵です。
ありがとうございます。
僕のとちょっと似てます。
そうですよね、黒縁メガネです。橋本さんのもとてもおしゃれですね。
そうですね、まあ、メガネ褒め合っても、まあ、どうってことないですけどね。
いえいえいえ、はい、このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私と今川編集長が出演しています日経 CNBC、 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの橋本龍介と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。